依頼仕事を複数30のほど、そのうち、嫌いなことはしなくていい。むしろしてはいけない。嫌いなことがあります。どうすればいいですか。こう聞かれれば私は次のように即答します。じゃあしなければいいですよ。ほとんどの人がもっと真面目に答えてくださいと言うでしょう。真面目に答えているようです。嫌いなことをしていると大好きになってしまったということはありません。幸せになれたハッピーになれたこともありません。嫌いなことは無理にすらすることをもっと嫌いになってしまう法則があります。いくらやっても好きになれない、報われない、うまくいかない現実に嫌いなことがもっと嫌になります。やはり私はダメなんだ。いや、あなたがダメなのではありません。そもそも最初から反発するしかなかったようです。自社の魅力を知らせることになりました。反発するしかなかったようですね。知らせることその反発するしかは大きくなる一方、無理をして知らせ続けると、そのうち自社の魅力があってくっつくようになると思います。いや、100年経っても自社の魅力同士は反発したままでしょう。反発は反発なのです。反発するしかなかったらず、無理をして知らせても必要な能力や時間が発生するだけです。反発は自然に反している現象です。いわゆる不自然というものです。それは自社が悪いわけではありません。最初から働いている自然の力を無理やり不自然なことへ迷おうとしているから反発という力が発生しているだけです。あなたは嫌いなことをするという不自然なことをしているから気持ちが悪くなるのです。現金になるのです。嫌いなことをされていると現実から見ているような気になります。先生にしたら親にしたらありますしかし今度は嫌いなことばかりしている現実こそ現実装置になるのです。不自然なことばかりをしていると自然になれたという不自然なことはありません。むしろ嫌いなことはしてはいけないのです。嫌いは嫌いのままが一番自然なのです。してはいけないという考えのページです。自然があなたに幸せの道を与えているのです。嫌いなことはしないようにする。苦手仕事を複数30のほど、その2、プラス思考になろうとすることは自分に嘘をついている姿である。プラス思考になりましょう。良いところだけを見ましょう。もっと愛と感謝の気持ちを持って仕事してみましょう。世間ではこうした前向きな考え方が増えています。今夜に言えば何十万冊というようなあなたにプラス思考というものを教えてくれます。おや、不思議なことに気づきませんか。これだけ世の中にプラス思考の本が増えていれば、世の中の人間は特にプラス思考になっているはずです。世の中に悩むのは大変なはずです。愛と共にしかし現実はそうではありませんね。むしろプラスになっていない人の方が多いのです。おかしいですね。プラス思考になろうと思ってもなかなかそうできない現実があるからです。頭でプラスを笑っていても本当に心の底からそう思っているわけではありません。嫌いな気持ちを少し無理をしているだけです。プラス思考を心で無理をして嫌いなことをしているからなかなかハッピーになれないのです。プラス思考になろうと思うのはつまりプラス思考ではないということです。プラス思考ではないから無理をしてプラスの考え方に持っていこうとします。無理をしてプラス思考になったことで本当の気持ちはそうではありません。プラス思考になろうと思う人とプラスに持っていないということです。自分に嘘をつき嫌いという反発力を無視して近づいているわけです。嫌いだ。やりたくない。したくない。こういう気持ちが正直な気持ちです。うまくいかなかった時はやっぱりうまくいかないじゃないかと納得して自分は仕事して失格だと落ち込んでしまいます。プラス思考になろうとした方に余計マイナス思考になってしまうという気持ちなんです。これがプラス思考の副作用です。心の底からプラスだと思っていない本当の気持ちがあるためうまくいかなかった時にさらに落ち込んでしまいます。プラス思考が主するのは自分の気持ちに嘘をついて嫌いなことを無理やり行うことを言います。それは本当のプラス思考ではありません。プラスとして思いない現実に気づくことを本当のプラス思考というのです。プラス思考になるのはやめる。苦手仕事を複数30のほど、その3、嫌いなことをしていると嫌いな分野がもっと増えてしまう。嫌いな分野には広がりがあります。A さんも嫌いになると A さんとなる B さんも嫌いになり、B さんとなる E さんも嫌いになってしまう経験はありませんか。嫌いな連鎖していき広がってしまいます。初めは好きだった人まで嫌いになってしまうことさえあります。嫌いな分野はもっと増えます。やがて全ての嫌いになり行動できなくなります。こうならないためも嫌いなことはしてはいけないのです。嫌いなことが見えていると人生が見えている弱虫などいわゆる賛成です。しかし今度は嫌いなことに立ち向かっていることこそ現実なのです。嫌いなことをしないようにする。苦手仕事を複数30のほど、その4、好きなことも波及効果がある。無理に嫌いなことをする必要はありません。プラス思考を勉強する必要はありません。ではどうすれば嫌いなことを好きになることができるのでしょうか。プラス思考になることの方法とは何でしょうか。さあ来ましたね。ここまであると答えはもう目の前です。前後では嫌いなことをしているとやがて嫌いな分野がさらに広がってしまうという話をしました。実はその逆もあるのです。好きなことも波及効果があります。好きなことをしていると好きな分野が広がっていくという現象です。好きなことを進めていくとその気持ちが波及して興味のある分野が広がっていくということです。算数が好きだった人が進めたりか、数学が好きになり、数学を進めたりか、物理に興味が湧いていくということです。A さんのことが好きだと A さんの友人までいい人を見えてきます。好きなことを徹底的に進めるのです。好きなことを深く掘り下げていきます。すると不思議なことに嫌いなことも好きになってしまうという現象を学びにするはずです。好きな分野が広がりになるのです。好きなことを進めていくと自分の好きな分野がどんどん広がり、やがて嫌いだったことも飲み込んでしまうようになります。私は以前経済の勉強には全く興味がありませんでした。いや、むしろ嫌いでした。政治経済の話にはある意味になることでした。一方、人生に関する本はそもそも好きで昔からたくさん読んでいました。人生では常に人が好きなのです。次に私は心理学にも興味が出てきて、人の心の勉強を始めるようになりました。次に心理学の勉強をしていると、人に対しても興味が湧いてきます。心理学の勉強をしていると、人の心の動きが分かるようになります。世界を動かしているのは人の心が現れるということについて、私は次に経済学にも興味が出てきました。人の心が経済にどのような影響を及ぼしているのかということに興味が湧いてきたのです。今では経済の勉強が好きになってしまいました。好きな分野を追求していると、その話になってしまい、以前からだったことまで楽しんで勉強している現実があります。以前の私は経済の勉強が取り方だそうになってきました。しかし、今は大好きです。好きなことを追求していると、好きな分野が広がり、自然と人間関係や経済を楽しんで勉強できるようになってしまったのです。嫌いが好きになってしまったということです。嫌いを好きになることは好きなことを徹底的に追求することです。好きなことを教えることの話は、以前、嫌いだったことも飲み込んで好きになってしまうのです。もう嫌いなことはしなくていいのです。好きなことを教えていい。好きなことの人生の一端は、嫌いなことまでいつの間にか好きになっているのです。私はこれに気づいたとき、なんだ、これだけのことなのか、と声をしてしまいました。難しく考える必要はなかったのです。好きなことを教えれば、自然と人生は好転していく単純な仕組みだったのです。好きなことを教える。苦手仕事を複数30のほど、その後、本当に好きなことを教えると、困難の乗り越える努力は無理になる。困難の乗り越えるということには、大変なイメージがあるのです。人一倍頑張って努力をする必要があります。今度は辛抱、集中力、根気、勇気など様々なイメージがあります。オリンピックの総選手たちは皆こうしたことを乗り越えて練習をしてきた人たちなんです。いつも苦しんで人間に皺を寄せて練習をしているというイメージがありますが、実際はそうではありません。実際に本人たちが思っていることといえば楽しい知らないのです。好きなことを楽しんできた結果、実力も伴ったということです。もちろん困難の乗り越える場合もあったことでしょう。しかし、好きなことをしている人には困難さえも楽しく感じてしまうのです。好きという自然の力に相まま従った結果、分けた自然な側です。好きなことをすると、頑張り、集中力、根気、根性、努力、勇気ということは無縁です。あることは楽しむことだけです。楽しんでいるだけで自然と根性も集中も根気も勇気も出てきます。頑張る必要はないのです。好きなことをしていれば自然とそこんなにぶつかってもうダメだ。やめたと諦めるのは本当に好きではない状況です。本当に好きなら何とかするぞという気持ちになってしまったからです。無理をしてそう思うのではなく好きなら楽しんでそう思います。恋愛でも同じです。片思いで大好きな人がいたときはその人のことで頭がいっぱいになりますよね。いつもその人のことが考えてしまい集中してしまいますが、頑張ってそうしているわけではないはずです。自然と考えてしまうはずです。好きな人のことは頑張らなくても集中して真剣に考えます。努力も頑張りも不要です。本当に好きなら何とか踏み出せようとする努力も自然とできてしまいます。好きな気持ちを踏みして努力も楽しんでしまう。苦手仕事を複数30のほど、その6、好きなことをしていると自然とプラス思考になる。不思議なことに好きなことをやっていると最後が次第になくなります。最後そのものが本当に消えなくなっているわけではありません。自分のことが変わってきているのです。プラス思考になってきているからです。好きなことが最後も楽しく感じます。現場だと言ってもいいでしょう。これだけはベルになる。もっと深く追求したい。もう少し心を深めたい。むしろもっと大変なことはないのか。そういう気持ちを生活しているとあらゆることが成長として感じます。世の中にある苦しいことも辛いことも決めているのはあなたのことです。受け止め方の問題です。あなたが成長として受け止めれば苦しいことを前向きに受け止められるようになります。好きなという気持ちがあれば苦しいことも楽しいと感じてしまうようになります。プラス思考になりましょうか。本当はそうではないということです。無理やり自分の愛をしているということです。本当はプラス思考になる必要はないのです。好きなことをしていればそれだけ自然とプラス思考になってしまうのです。苦手仕事を複数30のほど、そうなら、世の中のことはあなたの心が知らされたはずだ。交通事故にあったとき、なんて不運なのだと思うのは成長から見ている人です。自己不運だと見ているのはあなたの心の問題です。本当に成長を求めている人は自分の不運が原因だった。今度からは気をつけようと自分の振り返り、自己成長になります。本当に自分が幸せになりたいと願う人は無理をして出す人を考えてはいません。そう考えるしかないのです。それ以外考えようがないのです。不運なことや辛いことと自分を考えるチャンスはないからです。むしろ自分の不運さんに嫌った。 で成長できると喜んでしまうことです。本当に成長したいと思っている人は、苦なことや辛いことがあっても成長に耐えて受け止め吸収してしまう力があります。実のところ、世の中の全ての出来事はあなたの心が内側されていると考えることができます。運も不運もありません。そう決めているのはあなたの心なのです。受け止めたのは違いだけです。あなたが成長から見ていると、世の中の出来事は全てが繋がるようになって見えます。人付き合い、就職、受験戦争、子育て、老後など、面倒だな、やりたくないな、苦手だなと、そう自然に思います。成長から見ていると、自分の身に振り返る出来事全てが困難と感じます。本当は楽しい恋愛も面倒、なぜ自分はこういうことが不幸なのだと思ってしまうのです。恋愛そのものは問題ではなく、あなたの心が問題があるのです。受け止め方に問題があるのです。あなたは今、自分の生活、人生を振り返って、素晴らしい毎日だと思いますか？それとも、つまらない毎日だと思いますか？素晴らしい毎日もつまらない毎日もありません。あなたの心がそう決めているのです。現実はこういうふうに映像されたようなのです。苦手意識を克服する30の方法。その8、行動力は強い気持ちの大きさに比例する。現場にある人にはすごい行動力があります。好きな言の小さな雑誌で調べたり、浅い当時に浅いから何でもあったりできます。豊富な言の知識を持ち、言の話なら何時間も喋り続けてしまいます。努力の努力と感じなくなり、そうしていつの間にか行動になってしまうのです。行動しようと思わないといけないのは好きではない状況です。好きなことをしていれば自分で強いんで調べたり、浅い理に浅いようによって行列に並んだりできます。素直と言われてもしてしまうことです。行動しようと思わなくても行動していることが本当に好きなことです。行動力は強い気持ちの大きさに比例します。行動しようと思っているうちはまだ本当に好きではない状況なのです。あなたが行動しようと思わなくても行動してしまうことは何ですか？自然と行動してしまうことを探す。苦手意識を克服する30の方法。その9、コンプレックスほど強いのではない。コンプレックスを持っているとなんて自分はそうなのかと思います。それはコンプレックスを悪いことだと思っているからです。しかしちょっと待ってください。それは早いです。コンプレックスがあるだけで他の人より繊細になっているというグラスの目に注目しましょう。コンプレックスを持っている人は繊細で敏感で努力家が多いのです。欠点と言わないようとする努力は膨大な力を発揮します。英会話ができなくてコンプレックスを持っている人が一年後期して勉強を始めるということはよくある話です。運動になって努力された経験から全て勉強で理解してやろうと成績を上げる人もいます。体を治る人はもともと体が弱かったという人が多いのです。体の弱さも元は体が弱くいじめられていた経験から運動を始めたといいます。プラスもマイナスもコンプレックスを正直に認めて解消するぞという場合の力に変えてしまえば他の人よりもチャンスになるのです。コンプレックスを努力する場合に変えてしまいましょう。他の人より努力する場合はコンプレックスが発生しているのです。コンプレックスを場に変える。苦手意識を克服する30の方法。その10、年老けば何でも良くなる。年老けば何でも良くなる。こんな話を聞いたことがありませんか？単なる言い伝えかと思われるかもしれませんが、実は科学的な根拠があります。なぜ何でも良くなってしまうのかというと、人生経験が増え、様々な人の話や気持ちを理解できるようになるからです。心の成長ができたということです。長く生きること、楽しい経験だけでなく、辛い経験、努力した経験、悲しい経験、悔しい経験など総合的に増えます。その経験の蓄積のおかげで、人の話を聞いたときに感情優位なようにできるようになり、その結果、何でも良くなってしまうのです。いや、感情優位しようと思わなくても、過去を思い出し、感情優位するにはいらなくなります。何でも良い人は、年を取って弱ってしまい、楽しみになったのではありません。人生経験が豊富になり、人の気持ちや感情を心から理解できるようになったということです。器の大きい人なんです。自分の人生と照らし合わせて相手の気持ちを理解でき、感情優位することができるようになります。私も最近は10代の頃と比べて明らかに何でも良くなりました。昔は悲しい話を聞いてもそうですが、終わってしまいました。しかし、恋愛、受験、人間関係、勉強、仕事など様々な経験が増えると、人の話に感情を伴って知らす。悲しい話を聞いていると、自分の過去の悲しいことを思い出し、一緒に泣いてしまうのです。何でも良くなり。苦手意識を克服する30の方法。その11、好きな言われることこそ、よくやる。好きという気持ちを包めれば、嫌なことも好きになるという話をしました。確かにそれはそうなんですが、本当の真実はもっとその方にあります。話を繰り返してしまうようで申し訳ないのですが、本当の真実は好きではないのです。好きという話も、これから話す内容を繰り返してもらうための前菜です。これから毎日です。好きということも、嫌いということも真実から言ってしまえば、全て人間が好きな話の話です。嘘であり、幻想であり、夢なのです。本当はそんなものはありません。好きということもあれば、嫌なこともありません。人間が自分の都合のように気持ちを割れているから、好きと嫌いで言われてしまうのです。割れることこそ、病気なのです。好きという気持ちも、嫌いという気持ちも、どちらも病気です。あなたの心が揺れているという病気なのです。好きなことがあるということは、嫌なことがあるということです。嫌なことがあるということは、好きなことがあるということです。日本人は日本が大好きで、韓国は別の国だと思っています。韓国人は韓国が大好きで、日本は別の国だと思っています。好きなことが発生しているからこそ、境界線が生まれ、対立が生まれます。自分のものという所有力の持ちから分裂が始まります。しかし、地球という大きな神神は同じなのです。運の下ではきちんと繋がっています。そもそも一つの存在を人間が境界線を引いて割れてしまったら、対立が生まれ、争いが生まれているのです。好きでもいけないのです。嫌いでもいけないのです。どちらも結果として割れてしまうことになるからです。割れているのではなく、人間が割れたのです。そもそも一つであるものを割れたらバランスが悪くなっています。そもそも一つであるという事実に気づくのです。好きも嫌いもどちらもバランスが悪い状態です。一つということに気づいたとき、全てが仲良くなります。地球というレベルから見れば、日本も韓国もアメリカもフランス、ロシアも同じです。陸は別々のように見えても、海の下ではきちんと繋がっています。全てはつながり、一つであるということに気づけば、好きも嫌いもないのです。二つしかないのです。一つしかなければ、相手がいなければ、相手がいなければ、喧嘩も戦争もありません。全ては調和の世界になるのです。好きという気持ちも割れることです。嫌いという気持ちも割れることです。実は好きも嫌いも存在しない。初めから一つだったという事実に気づかなければならないのです。少なくとも嫌いな韓国ではないのです。海の下ではつながり、そもそも一つです。一つなのですが、好きも嫌いもありません。相手一つという事実になれば、もう悪いことはなくなり、喧嘩も戦争もなくなります。一つなのですが、対立のしようがないからです。あなたたちと揺れるようになら、さらにその多くの真実に気づきましょう。次の回も存在しないことに気づく。苦手意識を克服する30の方法。その12、オリンピックの本当の目的は一つであることに気づいてもらうため。なぜオリンピックがあるのかご存知ですか？世界一を競うため。そう答える人がほとんどでしょう。しかし、それはまだ50点の回答です。オリンピックの本当の目的は、実はもっと深いことにあります。私たちは一つであることに気づくためになるのです。ただの言葉の違いがあっても、私たちは一つなのですよ、ということを想像して気づいてほしいからなのです。オリンピックの競技が始まれば、国の違いがあっても、もはや関係なくなります。レスリングは自分と相手で別々の存在に思えても、相手がいるからこそ、レスリングができるのだという事実に気づきます。相手がいるからこそ、レスリングは可能です。人間の競技はレスリングは成り立ちません。つまり、自分と相手は一つなのです。想像として体感してほしいためです。オリンピックは私たちは一つであるという真実に気づくためになります。単なるスポーツの競技としては見えない人は視野が狭い。サッカーというスポーツもできるのは、私たちを相手と応援する人になるからです。どれだけできてもいけません。すべて一つなのです。私たちを相手と応援する人になって初めてサッカーが可能です。サッカーが最高潮に盛り上がる瞬間によくこんなことを耳にします。今の心が一つになった瞬間、すべてが一つになる。心が一つにならなくても本当は最初から一つなのです。バラバラになってしまったのは人間が勝手にそうしたからです。土地に境界線を引いて国が割れ、文化が割れ、言葉が割れてしまったら、別々であるように見えています。しかし、宇宙が地球を見れば一つなのです。一つになるのではなく、最初から一つだったのだということに気づくために、そうですが、オリンピックが開催されています。私たちが少しでもなし、感動の涙が流れるのは一つだと気づいた瞬間です。世界一は、どこでもいいのです。こと、全体の一体化が実現できれば、それでいい。私たちは全てで一つです。ということに気づく、一体化になることができれば、それでオリンピックは大成功なのです。嫌いを好きに変えることは、実は一つだったという真実その際も私たちは幻を見ていたのです。真実は幻を見せましょう。あなたの現実は今の夢の中なのです。知らなくて意識が低いと夢や幻を見てしまい、何もしないことに振り回されます。幻想に振り回されているから、つまらない幻をしてしまうことになるのです。その際も本当はなくて幻想です。私たちは何もしないことに苦労していたのです。診断書は一つであることに気づく。苦手意識を克服する30の方法。その13、男と女は別々ではない。一つのセットである。男と女は別々の存在に思いますが、実は二人で一つです。男と女は生物的な違いがあるではないか。それはそうなんですが、では片方だけ人類は生き続けることができるでしょうか。男だけの社会、女だけの社会ではどうしても残すことができるでしょうか。もちろんできませんね。男は女が必要であり、女は男が必要です。異性が一つになった時、子供が生まれ人類は存続されます。一つにならないといけない。一つになった時にその役目が果たされます。片方だけでは人間としての役目を半分しか果たしていません。自分相場のように一つになり始めて役目が決まります。どのピースに余裕もありません。バラに見えてもそもそも一つ。お互いが必要です。二つに見えても実は一つ。二つに見えるというのは幻想です。幻であり夢なのです。バラに見えることも実は一つであることに気づく。苦手意識を克服する30の方法。その14、境界線を見ているうちはまだ夢の中である。 世界にはたくさんの境界線が敷かれています。職場、学校には、クラスという境界線、年齢という境界線、性別という境界線、土地という境界線、国境という境界線、善悪という境界線、世の中はたくさんの境界線によって区別をつけてしまったがために対立を生まれてしまうようになりました。対立を生み出した原因は実は人間そのものなのです。世の中の世界は境界線を引いてしまった産物です。境界線のせいで対立なので変化が発生しています。しかしそもそも一つであるということに気づかなければなりません。地球には国境という境界線が敷かれていますが、地球からではそもそも一つなのです。善なんてどこにあるのでしょうか。善悪という区別は人間が作った境界線です。良い悪いという区別も初めからあったのではなく、人間が作った境界線です。あなたがように見えている境界線はあるように見えて実はないのです。幻想、幻し夢なのです。あなたは現実を生きているように思っているでしょうが、実は今が夢の中で生きているのです。境界線は実はなかったのだという真実に気づいた時、初めて夢が覚めて本当の現実が見えるようになります。境界線は幻であることに気づく。苦手人を克服する30の方法。その15、これは私のものだという所有力が我々の事件を引き起こした。事実は初めは1枚目です。完全であり、完璧であり、初めから出来上がっています。しかし、後から人間がそれに全部引っ張って小さく割れてしまいます。1枚目がバラになってしまったのです。地球と同じではありませんか。地球はそもそも一つなのに、後から境界線を引っ張ってしまい、バラにしてしまいました。なぜこれほど世の中にたくさんの境界線が引っ張られることになったのかというと、人間が原因です。これは私のものだという所有力のためにたくさん線が引っ張られるようになったのです。私のもの、私の部屋、私の地、私の町、私の国。地球のバラ事件の原因は人間の所有力が原因です。いざこざ、喧嘩、対立、戦争の主の原因は人であり所有力なのです。地球が前からの創世記では土地の原因はありませんでした。どこからの土地で、ここは誰の土地かという区別はなく、地球一つをみんなで共有していました。しかし、人が進化すると次第に欲も強くなります。所有力のために後から土地線が引っ張られるようになりました。今では、ただのたくさんの壁という境界を作り、ここからここまでは私のものという自分の空間を作っています。そういう自分の部屋という空間はどれも精錬的です。区切って小さな単にしているのですが、どれも狭く精錬があります。そもそも私の家というのは所有力から生成境界線を作る作業なのです。最初から私の家があるのではありません。もともと土地は人間たちの所有力から来ないので境界線が生まれたのです。所有力を少なくし、境界線をなくしてしまう。苦手人を克服する30の方法、その重力、すればすること不思議なことに満たされていない。どうすれば境界線がないということに気づくことができるのでしょうか。捨てればいいのです。捨ててしまったときあると思っていた境界線がないということに気づきます。所有をやめて捨ててしまえば自分も何もないことに気づきます。境界線は幻だったことに気づきます。思い出の写真を持っていると過去あるように見えます。しかし写真を捨ててしまえば実は過去はなかったということがわかります。頭の中にある記憶が過去の正体です。物質として写真ながら過去があるように見えたので、所有は豊かさという夢が目覚め、持たなくても持っていることに気づきます。手放したときあなたは大きな豊かさを手に入れることができることでしょう。手放したものより豊かなものが手に入ります。所有力を手放したとき本当の豊かさが手に入ります。人の対立や悩みのほとんどは所有するから生まれます。時間の節約、お金の節約、悩みからの解放、対立なくなり現場になる。所有していると人の人生を消費してしまいます。例えば、空気清浄機を手に入れましょう。綺麗な空気を手に入れたため、空気清浄機を手に入れます。空気清浄機があれば確かに綺麗な空気が手に入ります。生活には問題ないように思います。しかし、電気代によりお金が高めし、掃除も手間がかかり、僕たちもスペースを取られます。ドローンに備えて悔しい思いをすることもあるでしょう。世話の中に大変です。窓を開けばそれだけで十分に綺麗な空気が手に入ります。清浄機を持っていたら綺麗な空気が手に入るわけではなく、そもそも最初からあります。窓を開けばそれでいいことだったのです。境界線がなく所有することで豊かさが得られるというのは幻です。現実では所有することで豊かさを失っている状態であり、空気清浄機の例外ではありません。テーブル、ペット、本、テレビ、冷蔵庫などの同じ話です。もちろん全てもそのというわけではありません。もちろん少ないのはそれだけでとても大変ですよと気づいてほしい。喧嘩の対立も悩みも少なくなります。悩んだり苦労もでき時間とお金の節約になります。はたまた人生の節約にもなるでしょう。悩んだり節約もできれば困難したい仕事で集中を向けることができます。本当の豊かさを手に入れていくのです。手に入れるためには手放す必要があるという現実に気づきましょう。手放すと手に入れることができるという現実に気づきましょう。世の人間たちは所有力を守るためにできるだけたくさんのことをしています。守るものなくて悩みがつく、いつも苦労しているのです。すべてと豊かさが手に入ることに気づく。苦手人を克服する30の方法、その17、悩みは手に入れることで解決するのではない。すべてことで解決するのだ。私の部屋には手にありません。冷蔵庫もレシレンジもありません。ベッドもなくて布団なしです。詳しい畳4畳半です。本当に何も持っていません。布団一つに生活に必要な最低限の服と交渉に必要なことが存在です。部屋は全く無作風です。いつでも引っ越しになります。ドローンが入ってきてもすでにドローンが入ったことが勘違いしてしまうこと何もありません。これだけ物がないと大変ですねと言われますが、全く大変ではないのです。何も大切も変化もないから楽でしたらありません。むしろたくさん持っている方が大変ですねと思います。たくさん持つことで守るものなくて悩みも量も増えます。私は今物が少ないから掃除が早くできてしまいます。物もない部屋がないと掃除は一瞬で終わります。部屋はいつも綺麗です。テレビや漫画がないから集中を離す存在がありません。本当に自分が好きな執筆に集中できないものは徹底的に排除しました。冷蔵庫も電子レンジもないですが、時間のそばにコンビニがあるので、そこで非常に必要な体感になっています。コンビニは冷蔵庫もあり、電子レンジもあり、高価な新食料を14時間ずつでも買えます。部屋の外にあるため、部屋の中には何も置く必要はないのです。集中力は鍛えるものではありません。捨てることで取り戻すのです。苦労や悩みも背負うものではありません。苦労や悩みも元を取り除けばいいのです。掃除のテクニックも見つける必要はありません。部屋が狭いとテクニックなんてなくてもすぐ掃除が終わってしまいます。ドローンが入らないと心配をして、セキュリティ掃除や施錠にお金をかける必要はありません。侵入されても盗むものがなければ何も盗んでいくことはできません。解決は手に入れることで解決するのではありません。捨てることで解決すればいいのです。嫌なものは徹底的に捨ててしまう。苦手人を克服する30の方法、嫌なことがあるということは少なくなるということです。どちらに飛んでも苦心があります。悪いことは病気です。悪い必要なのは初めからないのです。すべては最初から一つ、あなたさえ一つなのです。では、親指から小指まで僕の指で形成されていますが、手のひらは一つに繋がっています。親指や小指という名前が付けられているから、全く別の実態があるように思います。親指も小指もどちらも手です。別々にあるのは幻であり、実は手のひら一つになっています。ここでは親指、人差し指、中指と別々に見えますが、全体から見ると手のひらという一つです。繋がっています。僕の指ではなく一つなのです。悪いことするのは人間の悪い癖なのです。悪い癖を思いやる。苦手人を克服する30の方法、その19、あなたが持っている質問体も正体好きなことを進めていたら嫌いなことが好きに変わります。興味のある分野なくて嫌いなことも進んでしまうようになるからです。嫌いを進めたいことで好きに変えたとします。好きなことが増えて幸せに構えたような感覚になります。好きなことがたくさんあるということは大いに結構なことです。しかし、好きも幻であることに気づきましょう。人間が記憶によって作り出された映像なのです。ある人がいる。その人が突然あなたに暴力を振った。するとあなたはその人のことが嫌いになるでしょう。暴力というマイナスの記憶ができたからです。精神的対象になることもあります。ある人があなたのことを助けたい、協力したいと言ってきたとします。自分の力になってくれる人はあなたも好きになるでしょう。プラスの記憶ができたからです。過去のような出来事があなたによって記憶ができます。記憶によって物事を判断してしまうようになります。人間は記憶によって生きているのです。好きなことを進めていたら嫌いなことが好きに変わることは表面的なことです。嫌いなことをたくさんの好きな記憶で抜いたことです。確かに効果はありますが、好きな感動は記憶によって使われていることに気づく。苦手人を克服する30の方法、その20、善悪は初めからあるのではない。人間が作り出した幻である。これは良いことだ。これは悪いことだ。世の中には法によってたくさんの善悪が決められています。善悪は良いこと、悪は悪いことという認識が一般的です。おや、ちょっと待ってください。本当の現実に読んで夢が覚めましょう。法を作るという出来事も善悪を決めているのは人間の都合です。本当の善悪かどうかは疑問です。法を作ったのは誰ですか。人間ですね。法の大部分は人間の都合で作られた対応のルールです。実態としては善悪もありません。人間がこれは善にします。これは悪にします。と社会的ルールを作って、それに従い良いと認識を持つようになりました。自分が殺されたくないから殺人は罪であるというルールを作りました。人間の殺しと罪になっても、愛を殺して罪はありません。植物を踏みつぶしても罪はありません。法は人間には良くても、犬猫、地球にとって本当に善ではありません。善から見れば、人が作った法律も悪の一つと考えることができます。有意は、あんたたちの法律から体に良いですよという善であっても、そのために死を殺してしまうという現実はあるです。お金がある生活が豊かになるという善であっても、そのために家族とコミュニケーション不足で家庭崩壊になっては悪になります。綺麗な姿をつけようという善であっても、そのために森林を伐採してしまい、地球の温暖化につながるという現実はあるです。平和のためという善であっても、そのために戦争をして、たくさんの人が殺されてしまうことはあるです。中東では、全という概念にも書かれていますが、実際は中東戦争によりたくさんの人が殺されているようになります。善と悪って何なのでしょう。世の中の善と悪は本当に曖昧です。人間が自分の都合のように作った法律によって私たちは大変に振り回されています。真実に読んでください。 実はすべての物には全部ありも少なくもありません。なんだかわからなくなってきた。どういう意味なのだろう。そのことが待っていました。いよいよ大詰めです。この世には少なくも全部ありもないという話をしました。人間の記憶が全く幻に全部ありもありません。あなたは今現実に生きていると思っていますが、そう思っている現実こそが実は夢であるということに気づきましょう。私たち今度は現実に生きていると思っていながら今夢の中をさまよっているのです。記憶によって月という幻を見て、音によって善悪という幻を見ています。どちらも実態はありません。どちらも幻であり本当の現実ではないのです。夢なのです。この際現実に苦しんでいても朝になって起きると実はそれは夢であったということに気づきます。しかし心臓が硬くなり血圧もあらに汗でびしょびしょになっています。ありもしないことに組み合わせ苦労して悩みもらえているのです。これと同じことをあなたも現実という夢に組み合わせ心臓が硬くなり血圧もあらに汗でびしょびしょになっているのです。現実だと思っていることは実は夢だということが分かった。では本当の実態は何なのでしょうか。少なくとも善悪もないという真実に気づくのです。なんだ、本当はなかったんだ。という現実に気づいたとき私たちは夢から目覚めます。夢から目覚めてない。と気づいたときに苦しんだ対抗性本当のあるが見えているのです。一つであるのあるに気づくのです。これまでたくさんの境界線を引っ張ることで我々が生まれてしまった話をしました。しかしそもそもそれは一つです。こういう遠と各という境界線がされていました。しかしその境界線は実はないのです。月界という間には境界線があります。しかしその月界も実際はなくて夢であることに気づきます。ないということに気づけば不安と境界線になります。境界線はない。月界もない。全部もない。するとどうなりますか。二つが一つになりますね。境界がなくなった場合に一つになります。一つがあるのです。ない。に気づいた瞬間すべては一つであるというあるに気づくことができるのです。日本と韓国が一つになればどうなるでしょうか。境界がなくなって一つになりますね。一つがあるではないですか。いや、そもそも最初から一つだったのです。一つだったのに二つだという幻し夢を見ていたのでした。さらに地球全体から見てみましょう。たくさんの国があると言っているならばまだ夢を見ています。宇宙から地球を見てみましょう。どこに境界線なんてありますか。境界線は人間が勝手に作った幻です。本当はないのです。ない。に気づいた瞬間地球は一つではないかというあるに気づきます。さらには太陽系銀河系も考えましょう。名前をつけているから別々の実態があるように思いますが、そもそも境界線などないのです。銀河系の中に太陽系も含まれているから一つなのです。しかし銀河系も宇宙の中に含まれているから一つなのです。ない。という真実に気づいたとき、あるいは診断書の境界線がなくなります。ない。に気づくと境界線は消えてしまい、ついには一つになります。それが宇宙なのです。アイデアに調和なのです。そもそもあるのです。そもそも最初から一つであり調和されているのです。私たちはあるのにないと思っていただけでした。ない。に気づいたとき、ようやく今回の姿である全ては一つであるという真実に気づくことができるのです。絶対的なことであり、神の者、宇宙の者、アイデアに完全なる調和の世界です。一つには天体も対立もありません。あなたがまだ天体や対立に苦しんでいるということは、まだ境界線を引いている証拠です。あるいはしない夢に組み合わされている。何もかもあるいは診断書全ては一つです。ない。ということに気づいて一つであるということに気づく。苦手仕事を複数30の方法、その11、つまりもない関係はない。この世の全ては一つであり、つながりがあります。自分が強くなれば誰が強くなるということです。あなたが幸せになれば、あなたの友人にも栄光を与えます。つながっていて一つだからです。栄光を与えるということがありますが、そもそも一つなのですから、関係があるに決まっています。栄光を与えようとしなくても、栄光を与えることがないのです。日本はアメリカの友人に頼り、アメリカは日本からの友人に頼っています。フランスはブラジルと関係を持ち、ブラジルはインドと関係があり、インドはイタリアと関係しています。全てが関係し合っているのです。目には見えなくても、つながりがあり、関係しています。人を助けたいという人がいます。人を助けたい人はまず自分が幸せになることです。自分が幸せになれば、どうせ相手も幸せになります。自分と相手は繋がっていないように見えますが、実は一つだから必ず関係があるのです。私はあなたも今繋がっています。私はあなたと一度も会したことがありません。上司ならあなたとも話したことがありません。しかし今私が文章を書くというようなことをすることでまず自分がハッピーになります。その文章を読んだあなたもハッピーになります。ハッピーになったあなたは友人もハッピーを与えることになり、その友人がまた次の友人とハッピーを繋げていきます。目は今繋がりによって私たちは栄光を与え合っています。そもそも一つなのですが、栄光を与えるのは当たり前といえば当たり前なのです。初めから一つなのですが、すべては相関係があることに気づく。苦手仕事を複数30の方法、その12、無限イコール一つもない。円周率をご存知ですか。円周率を直径で割って元の単位のことを言います。ちなみに私が小学生の頃は 3.24 として覚えました。当時の私は 3.24 の内周率の答えだと思っていました。しかし後に高学年になるとさらに正確な答えがあることをします。 3.21 です。小数点第3まで求めたより正確な答えです。しかしさらに正確な答えがあります。 3.21 です。いえ、まだまだ続きます。円周率は小数点から面に続く究極の位であることをします。 3.21-9-6-3-8-9-9-3-3-3-4-6-4-3-3-3 などの位置になる。答えがあってもさらに正しい答え、さらに正しい答え、さらに正しい答えが変にと続きます。答えが変と続いて終わりがないということは、真の答えはないということになります。演習率の完全なる絶対的な答えはないということに気づいたとき、無限というあるに気づきます。答えがないということは、答えは無限にあるということなのです。無限ということは、私たちは日常でございます。神がないと書いて無限です。たくさんあって、もう数えきれないほどの天文学的な数字であり、再現がないということです。神のない無限とは、つまり一つもないということになります。一つもないという世界は、無限にあるという世界と同じなのです。無限に答えがあるということは、本当の答えは一つもないということを意味していたのです。無限という答えはないということに気づく。苦手仕事を複数30の方法、その13、現実に問題があるのではない。汚れた目を変えて現実を見れば、どれも汚れた世界に見えます。実際に世の中は汚れてはいないけど、汚れた目を変えているため、全てが汚れて見えるのです。あなたが幸せだと思っている現実は、現実そのものの問題ではありません。あなたの心の問題なのです。心が汚れていると、そこから映し出される世界も全て汚れて見えます。心というふうに汚れていると、そこから映し出される映像も全て汚れます。真実は、好きも嫌いもない真っ白な世界にあります。なんて最後に言うのだろう。ひどい現実だ。そう思っているのは錯覚です。原因はあなたの心が汚れているからです。汚れたことからは、現実も全て汚れて見えてしまうのです。私たちは問題解決を現実の世界に求めようとします。現実を変えて問題を解決しようとします。それがいけないのです。そのやり方からいつまでたっても問題が解決されません。汚れた映像をスクリーンをきれいにして解消しようとしているようなものです。根本的原因はスクリーンではなくフィルムですよ。往々にして人は検討者のことを一生懸命きれいにしようとしています。あなたは眼鏡が汚れているときにどうしますか。眼鏡を磨いてきれいにしますね。曇って見る現実は原因は眼鏡なのです。それと同じことを心に乗せないのです。きれいにすれば現実ではなく己のことなのです。現実は自分の心が知らされた映像にすぎない。現実に問題があるのではありません。自分の心に本当の原因があるのです。問題解決の根底は自分の心だと気づく。苦手仕事を複数30の方法、その14、経験そのものが問題ではない。受け止め方が問題なのだ。難しいことは受け止め方を変えると成長のきっかけであることに気づきます。難しいことがあるから考えるきっかけになります。好きな人からあなたのことが嫌になったと、いわゆる私のことが嫌いなのと聞きますよね。辛いことがあるから考えるきっかけになり、真剣に改善しようとします。改善されれば、次からは今まで余裕がなくなっていることでしょう。こうした事実に気づくと、辛いことは何だろうと思います。辛いことは感謝であり、愛なのです。先ほどの例でもあなたのことが嫌になったと、いわゆる自分の悪いことに気づき、改善するきっかけになりました。成長できて、便利がなくなりました。感謝ではありませんか。もし言ってくれれば、いつでも改善されないままだったことでしょう。辛いことのおかげで良くなったのです。辛いことというのは、いつという時間によって変わってしまいます。以前は辛いことだった経験が、今では感謝という経験になっているのです。時間があって、経験が成熟され、マイナスからプラスに変わりました。経験そのものの問題ではないのです。辛いという経験はあって、ないのです。あるいは受け止め方で、あなたの問題をどう受け止めるかによって、辛くもない感謝もらいます。苦しみもない成長もらいます。出来事は受け止め方により無限に変わってしまいます。良い経験も悪い経験もないのです。あるいはあなたの受け止め方だけです。経験に対する受け止め方を変える。苦手仕事を複数30の方法、その15、親が正しくないわけがない。家族のことが嫌いと言っている人は、自分も嫌いだと言っていることになります。自分のことが好きと嫌いと言っている人でも、家族を嫌いにする人は同時に自分も嫌いということになるのです。自分の産んで育ててくれたのは父親であり母親だからです。親を侮辱する人は自分を侮辱しているのと同じです。本当に自分のことが好きだと感じていれば、必ず父と母にも感謝という気持ちが出てきます。そんな自分の産んで育ててくれたのは父親であり母親だからです。親に感謝をするとき、自分を素晴らしいと認めるということです。あなたが愛車を素晴らしいと認めるとき、作ってくれた最高の人たちも素晴らしいと認めることになります。同じように自分を素晴らしいと認めるということは、産んでくれた親も素晴らしいということです。狭い視野で物事を見ていると、自分の人のことしか考えなくなります。しかし、大人になり父親を深く考えると考えが変わります。自分の周りには父と母、祖父、祖母、家族の両親や友人たちの存在に気づきます。支えや協力があって、今までやってこられているようなことを気づくようになるのです。産みの親に感謝する。苦手仕事を複数30の方法、その16、プラス4にならなくてもいい。全ては初めからプラスだから。私はダメな人間なんです。 時々自分で自分の悪口を言う人を見かけます。自分の謙虚に見せていることでしょうが、実は大勢でそうなことを言っています。自分の乗っている車が危なくなった悪口を言えば、すってきた近くの人たちに対しても悪口を言ったことになります。同じように自分の指定することで自分の見てきた親を指定し、宇宙を指定していることになります。もし友人の指定することになり、全ての一切に対して何の人たちだと間接的に言っていることになるのです。感謝そのものを放棄して忘れている状態なのです。全ては必ず素晴らしいのです。素晴らしいと思い込むのではなく、そもそも初めから素晴らしいという事実に気づくことです。従来の成功哲学では感謝しなさい、しなければならないという暮らしを無理やり頭に詰め込むことでした。確かに一時的に効果はあるかもしれませんが、そもそも初めから必要ないことです。そもそも初めから素晴らしいのですが、わざわざ暮らしをならなくてもその事実に気づかれているのです。暮らしをなんて必要ないのです。真実に気づかれているのです。素晴らしいとしか思えない現実に気づくが、感謝しようと頭に叩き込まなくても気持ちが自然と湧き出ているのです。そもそも初めから暮らしであったことに気づく。苦手意識を克服する30の方法、その理由なら、苦心から慣れようとする者は兄弟である。人間には苦心から慣れようとすることもあります。生存するために苦心から慣れることになると本気になります。様々な知識、知恵、協力を結集して命を懸けて解決しようとします。苦心は確かに辛いですが、人類は苦心のおかげで進化を遂げてきています。寒いという苦心からヒーターが発明されました。暑いという苦心から扇風機が発明されました。こうした方がいいと指示されて、はい、わかりましたと答える人は頭で笑っていても体では笑っていません。苦しみから本気で考えず、学ぼうとしないからです。自転車はこういうのを乗りましょうと教科書から教わっただけでは、実際では自転車のような現実を体験するはずです。自転車で飛んで自分が苦しむ経験を積んだ方が成長ができます。自転車から飛ぶために何を感じますか、本気で苦しみから学ぼうとするからです。今度から絶対失敗しないぞ。どうすればいいのだろうか。なるほど。こちらは笑ってきたぞ。苦しい経験をするために人は真剣に苦しみから対する方法を考えます。同時に体も進行します。失敗した方が成功より痛いことが多いのです。苦しみから学ぼうとする者は兄弟です。一時的には確かに痛いですが、長期で大きな成長を得ることができます。苦しみを自分に与えて成長する。苦手意識を克服する30の方法、その28、すべての人には必ず才能が与えられている。すべての人には必ず才能が与えられています。またまたそんな大げさなこと、いえ大げさではありません。事実としてあるのです。社会に学ばないように才能のない人間も存在しません。才能というのは大それた大げさな表現に聞こえるかもしれませんが、投げ姿になることが才能と思ってください。投げ姿になった時、その人らしい仕事や生き方ができるようになります。分かりやすい例を挙げましょう。3種類の場合があります。どういうものかが得意であり、米粒くらいの小さなです。一見しただけでは何の場合か分かりません。どういうものかによったりの姿形です。しかし、水を与え、一個を与えると、目を出して成長し始めます。どんどんと大きなり、それぞれの場合が投げ姿になると成長します。あなたはバラバラになります。あなたは魚になります。あなたは魚になります。初めはどれも同じような、大げさな成長により、それぞれの投げ姿形になったのです。その正しい生き方ができ、その場合にしかできない仕事ができるのです。人間もこれと同じです。生まれた場合の赤ちゃんは、今でも一緒です。私もあなたも生まれた場合の時には、腹が一つ。同じような姿しかし、あなたと同じように生まれた場合は、一緒でも内在的に投げ姿があらかじめ植え付けられています。他の状態ではなかなか分かりません。しかし、成長するにつれ、そうなる姿になっていくことを才能を発揮すると言います。自然の流れに従うことです。自然の流れに従うとき、努力、根性、頑張りは自然なことです。バラバラはバラバラになることに努力も頑張りも必要としていません。魚は魚になるために努力も頑張りも必要です。そのバラバラも今までです。自然とそうなってしまうのです。あのまま自然に育ったら、それぞれの内在的姿が整えることができたのです。頑張っていることは自然です。あのまま成長を遂げたらです。あのまま自然の成長を遂げるときに努力も頑張りも必要です。これは自然の法則です。花の世界ではたやすいことですが、人間の世界では自然に見せない人がたくさんいます。衝撃的なことを言います。あなたが今頑張ってしていることは本当のあなたの才能ではありません。間違った道で進んでいます。申し訳ございませんが、今すぐやめましょう。頑張ってしていることは自然だからです。宇宙に反しています。花は自然の力に任せて成長しているから、それぞれらしい姿、なるべく姿が整えることができました。自然の力に任せて成長するとき、努力も頑張りも必要ないという自然な状態になります。あらかじめそういう感じなのですが、そうなるだけでいいのです。バラバラは頑張ってバラバラになっているのではありません。自然の力に任せているだけです。あのままの姿になっているだけです。もしバラバラなひまわりになることになってもひまわりになることはできません。努力によっては見せた成長はできるかもしれませんが、いずれにせよ本来進むべき道ではありません。不自然な状態であり、完全に終わってしまいます。あなたが今頑張ってやっていることは本当にあなたがすべきことではないのです。本当のあなたは頑張らなくてもできることです。才能は頑張らなくてもできることです。バラバラバラバラになるために頑張っているでしょうか。ひまわりの花がひまわりの花になるために頑張っているでしょうか。いえ、あのままの自然な状態で育っていますよね。あのままの自分を発揮するとき、今や努力も頑張りも必要ないのです。頑張らないとできないことは、それはあなたがすべき道ではない。なるべく姿ではないという神様からの警告です。自然の流れ、宇宙に反しているから、なかなかうまくいかないのです。努力をしないとできないことは不自然なことです。頑張るということも不自然なことです。自然に反した生き方では才能が発揮できないのです。あなたには本来なる力がすでに備わっています。才能という才能があります。その才能を成長させるためには努力も頑張りもしないことです。花のように自然に生きるのです。あなたが頑張らなくてもできることは自然な成長であり、才能へとつながる道なのです。私には執筆という才能が与えられているようです。私もあなたと同じように生まれてきたときは普通の反応でした。私の両親は私をあのまま自然に育ててくれました。好きなことを好きなことさせてくれました。そのおかげで自然に自分が生きることができるようになり、自分には執筆がやっているということに気づかされました。好きなことがやっていたおかげでその才能がぐんぐん伸びました。また人生について考える自分も私に初めから育っていたことです。頑張らなくてもできてしまいます。それが当たり前でむしろそうしている時間が大変と気を感じます。あのままの自分の場で才能を発揮しているのです。私は単純に声やりたいな、もっと声をやりたいなという自然な気持ちに身を任せて生きているだけです。それだけで何で姿になっていったのです。頑張ることをやめる。苦手意識を克服する30の方法、その19、受け止めたためにより、プラスマイナスになる。あれ、嫌いなことって本当にマイナスだろうか。マイナスはプラスではないだろうか。今までマイナスを持っていた人と私が振り返ると、プラスとしか考えられない事実に気づいたからです。今の自分の成長を見せ、なぜ成長できたのかと考えると、プラスの経験よりマイナスの経験だったように思い浮かびます。あなたもそうではないでしょうか。叱られた経験、怒られた経験、喧嘩をした経験、失敗した経験。確かに、これもマイナスの経験に思いますが、そのおかげで大きな成長をされなくなったはずです。苦しい経験の瞬間はマイナスしか感じませんが、後で考えるとプラスになっている事実に気づきます。受け止め方が変わったからです。あと何冷静になって考えると、怒られた経験から恐れてはいけないというルールをしっかり学びました。うっかりミスは恥ずかしいですが、受け止め方によっては、うっかり込みするチャンスに改善するように言ったからです。プラスの経験、マイナスの経験はどちらもないのです。あるは受け止め方だけです。実は世の中にはマイナスもプラスもないのです。すべてはあなたの受け止め方次第。受け止め方によってプラスマイナスになります。現状、物事を経験を変えるのではありません。変えるべきはあなたのことであり、受け止め方なのです。私は以前失敗を恐れる人間でした。成功するように失敗しないようにと一生懸命ながら念仏のように気にしていました。今は成功しても失敗してもどちらでもいいやと本気に考えています。どちらでも受け止め方をプラスにすればいいからです。プラスの経験を歓迎し、マイナスの経験を恐れるのではありません。受け止め方を変えて現実を変えてしまうのです。受け止め方を変える。苦手意識を克服する30の方法、その30、頭が良くないと調査するようになってしまう。逆説的な話で意外な事実を一つお話します。今まで学んできたことを大きく変えるような事実です。何を大きく変えるかというと次のことです。勉強すればするほどストレスの人生は意味なくなるという事実です。勉強してなぜストレスが増えるのかと思うでしょう。勉強すればするほど頭が良くなるからです。頭が良くなるのではないか。何が悪いのだろうか。そうきましたね。頭が良くなると次にどうなるでしょうか。そのような知識を持って調査するようになるのです。確かに役立つ知識は素晴らしい。勉強を信じた人はたくさんの学び知識を得て賢くなります。勉強すればするほど知識が豊かになり生活や人生が向上するように思います。しかし頭に知識を詰め込む一方でだんだん次のような言葉も増えます。あの人はなってない。うちの両親はなってない。うちの上司はなってない。あの人の自分の知識を持って調査されてしまうようになるのです。自分の知識に自信を持ち、自分の理想をして相手を非難するようになる。自分が一番だと思うようになります。調査する人は決まって頭がいい人です。頭がいいから調査されます。効果的で賢くて知識が豊富な人です。つい人を見て騒いでしまうようになり、旅なり、友人なり、幸せになっていくのです。本来人を幸せにするための伝統が人の壁を吸ってしまう現実になります。宗教も正しい教えの塊です。しかし、皆さんよく現実を見てみましょう。本来一番調査する宗教が一番調査する宗教が現実になっています。自分が正しいという指導者の相手により、喧嘩なり、殺し合いになっているようです。正義という概念で相手を逃がさせなくて理解されています。個人という小さな判断は喧嘩です。国と容疑判断は戦争です。あなたも同じようなことになっていませんか。嫌いな人がいるときに相相手は相手、自分は自分、大らかな気持ちを持つことです。間違っても自分の知識を相手の知識からにさらに批判してはいけないのです。本当の裁きは主張することではありません。宇宙がすることです。宇宙の中に生きているのですが、ルールは従わなければなりません。 半数の間は友人と仲が悪くなったり、病気になったり、自分が短くなったりと適切な話を与えます。人が与える以上の思いを与えます。本当の差はあなたがしなくてもすでに宇宙という最高裁判官が存在しています。宇宙に任せておけばいいのです。人の差は宇宙に任せておく。苦手意識を克服する30の方法。まとめ。その1、嫌いなことはしないようにする。その2、苦手意識になるのはやめる。その3、嫌いなことをしないようにする。その4、好きなことだけをする。その5、好きな気持ちを気にして努力も楽しんでしまう。その6、好きなことを探す。その7、全て成長という観点から受け止める。その8、自然と行動してしまうことを探す。その9、コンプレックスを我に変える。その10、涙が良くなる。その11、好きも嫌いも存在しないことに気づく。その12、診断書は一つであることに気づく。その13、バラバラに見えることも実は一つであることに気づく。その14、境界線は幻であることに気づく。その15、所有力を少なくし境界線をなくしてしまう。その16、捨てると豊かな状態に入ることに気づく。その17、嫌いものは徹底的に捨ててしまう。その18、悪い癖をもうやめる。その19、好きな感情は記憶によって疲れていることに気づく。その20、ないということについて一つであるということに気づく。その21、全ては相関関係があることに気づく。その22、無限という答えはないということに気づく。その23、問題解決の根底は自分の心だと気づく。その24、経験に対する受け止め方を変える。その15、運動に感謝する。その16、そもそも始めからプラスであったことに気づく。その17、苦しみを自分に与えて成長する。